流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に引き続き経営学部経営学科今井雅文先生に聞きます。先生、プログラマーの人たちを先生のゼミというか先生の元では育てていらっしゃると。
プログラミングももちろんやってますが、実は言い忘れてました、ネットワークもやってます。
デジタルネットワーク、
インターネットの整備ですね。
卒業生の中にはやっぱりエンジニアになっていく。
そうです、本当にプログラミングエンジニア、システムエンジニアみたいなことをやってる人もいれば、さっき言ったネットワーカーとして、いろんな会社のサーバーなんかの保守をやっている、いわゆるデータセンター勤務の人なんかもいます。
へー、システムエンジニア、いわゆる SE ってやつですね。
そうです。
この2000年代になってからもすごいこうトレンディーという言葉自体がもう古いですよね、きっとね。
いや、まあ食いっぱぐれないという意味では確かに仕事を選ばなければ、もう身の回りにいっぱいありますので、ネットなしで生きていくのは難しいですから、それを支える技術ということで、食いっぱぐれることはないかなとは思いますけども。
なので、今日私がですね、先週に引き続きお邪魔しているお部屋も、机の上にはびっしりとノートパソコンやデスクトップのパソコン、よく見たらタブレットもすごいたくさん置いてありますけれども、
まあそうですね、タブレットをどうやってよくご利用するかと、老人ホームとか小学校とか、そんな活動もしてますので、
棚にはですね、パソコンの専門書がたくさんたーっとこう並べられていて、よく本屋さんでパソコンのコーナーに行くと置いてあるような、あれ専門書がですね、すっごいたくさんありますね。
もうこれはみんなで使う共通のやつなので、気に入ったのがあれば自分で買えばいいでしょうけど、全部買ってたらお金足りないので、
はい、
人それを置いといて参考にする。でもただちょっと古いんで、もっと増やさないと今年も、まだまだ足りないですよ。
こういったコンピューターというのは日々こう最新になってきますからね。
そうなんですよ、5年前の技術はもう古いですからね。
で、先生のところのキーワードはアルゴリズムと。
いや、アルゴリズム、いや、どちらかというともっとライトな方ですね。
ライトな方、
はい、根本的なそういうところに関わる勉強は、もともと文献出身の人ですから、基礎は必要ですからちゃんとしますが、どちらかというともうちょっとソフトウェアなライトな方、ハードにあんまり関わらない方が多いかなと思いますね。そういう学生さんの方が多いと思います。
というね、先生のゼミというかクラス、教室なんて言ったらいいんですか、ここは
ゼミ演習室で、ゼミの学生さんが募集するところですね。
そんな今井先生に、先週に引き続きお話いろいろ聞いていきたいんですけど、パソコンやってる人、パソコンを仕事にしてる人のイメージだとあまり外に出ないっていうイメージが結構あるんですけど、インドア派みたいなね。先生、お休みの日は何されてるんですか？
いや、僕は趣味が日曜大工ですから、庭で子供を盾にとってツリーハウス作って遊んでますよ。
先生 DIY ですか？
そう、大好きなんで。
そうなんですね。ホームセンターとか行って。
ホームセンターっていうより、大学祭で廃材になったやつをもらってって、それで組み立てるので、基本0円大好き。
日曜大工
大好きですね。
じゃあお休みになると割とそうやってなんかトンカチ握ってることが多い。
そうですね。なんで壊れたものを何でも直しちゃうので、家電が古くて嫁さんが嫌がります。無限に直していくから。
ひょっとして家電製品も自分で中開いて直しちゃう？
危なくないやつは直しちゃいます。
我々だとね、バンバンバンって叩いて、おらんなって言って新しいの買うんですけど
そうですね、だから調子が悪くなった洗濯機開けて直しちゃったりとか。
そうか、先生工学系の大学出身って言ってましたもんね。
ただやっちゃいけない決まりのものもあるので、ガス関係とか、
そうですね、
家の配線関係は やらないお約束なので、火事になったら困るので、
バラしてはいけないものは
やらないように
直さないけれども、ある程度のものはもう自分で
できちゃいますね。
直しちゃう。じゃあハンダゴテとか買ってきて。
そこにもありますよ、ハンダゴテ学生用の。
ありますね、すごいですね
本当にここ早々大学かなと目を疑うあの光景がここの教室にはたくさんあるんですけれどもね。私の後ろにこれプラモデルですか？これ。
いや、リモコンカーですね、
うん、
市販の安いリモコンカーを買ってきて、うん、バラバラにしてパソコンから専用できるマイコンっていうんですけど、小さいコンピューターから専用できるようにしちゃうんですね、うん、なんでかっていうと子供向けのそのパソコン教室コーダー道場豊橋っていうんですが、そういう活動を毎週しているので、うん、それ用の子供用の試作品というかアイテムになります。
あの白いボディでですね、あの天井がちょっと斜めになっていてすごいかっこいいんですけれども、
あっちの方がいいんじゃないですか。
あれこれとはまた別のものなんですよね。あすごい、あのタイヤが2つついていて、タイヤとタイヤの間にですね、音の握り拳ぐらいのなんか球形のなんか白い物体がついてるんですけど、あれ動くんですか？
あれ、いわゆる羽がついてるやつはドローンですから飛びますよ、はい、タイヤがついてるのはもう転がって歩く感じでしょうか。
へえ、ドローンだ。
そうですね、噂の流行りの、
うん、
子供大好き。
へえ、すごいですね。タイヤは2つついてるのも。
そうですね、2つタイヤありますからリモコンカーの一種になりますね、
うん、あ、わー、来ました。なんかすごいガンダムを彷彿させるようない
や子供向けなんでやっぱり見た目大事ですよね。
ね、ガンダムのこうザクをちょっとイメージするような、ま、でもあのザクの頭みたいな感じの本体ですね。
こっちは市販品で実際におもちゃ屋さんでも売っていて、うん、ただだからコンピューターからプログラミング、タブレット iPad とかパソコンから子供がプログラミングして動かすっていう、うん、そういうための道具です。
あ、なるほどね。なんか何かの端子を指すような差し口もありますけれども、これ改造してあるんですかね。なんか少し
改造してあるのがあっちで、こっちはタブレット用にこういう形でもう売ってますので、まず初心者用の安全なやつ、う
ん、はい、
子供向けの柔らかい素材でできてる。
わ、本当だ。なんかすごいスポンジみたいなタイヤになってるんですね。ゴムじゃなくてね、
子供向けですので。
で、一つ目小僧なんですけれども、両脇にですね LED みたいなセンサーが2つついてるっていう。
そう、それはカメラだったりして、うん、
でこれで、
で子供たちがこういうのなんでしょう、プログラミングって言ってもゲームば作ったり遊んだりしてばかりじゃちょっとねっていうんで、うんうん、まあじゃあ習った勉強で少し走らせてみようかって思った通りにこう最初は行って戻ってくるから四角く動かしてみようとか、壁にぶつかったら戻ってくるとか、 iPad を傾けたらそっちに曲がるとか、プログラムって結局そういう仕組みですよね。こうしたら、人間がこうしたらその指示に従ってこう動くっていうのが基本になりますから、そういう制御の基本、コンピューター制御の基本みたいなのを教えるための道具です。でもっと興味あったら、これだけだとこれしかできないから自分で作ってみよう、うん、さあちょっと開けちゃおうみたいな、
うん、
そしてこう悪の道へ引きずり込む。
悪の道って何ですか？いい道じゃないですか。そう、プログラムを作ることの楽しさに目覚めてほしい。
どうせゲームずっとやってたってね、人が作ったものは面白い、よくできてるでしょうけど、プロの人が作ったんだから、うん、それだけじゃね、時間浪費してる感じがするので、面白いなと思ったら自分で作った方がいいんじゃないかなと思って、そんなことをやってたりします。
はい、そのコーダー道場ですか？
豊橋って言います。全国に50校60校ぐらいあるんですよ、
うん、じゃあ、豊橋の教室をこの創造大学、
そうですね、
今井先生とか。
そうです、
ね、どんな活動なんですか、コーダー
道場。ですから週火曜日と木曜日2時間ぐらいですか、1時間から2時間ぐらい、うん、子どもたちが夕方集まってきて、うん、やりたいことを自分で申請してやると、
うん、
さっきのプログラミングもそう、画面の中で思った通りにいろんなキャラクターを動かしてゲーム作るから始まって、うん、ロボットをこうやって動かしてみるっていうのをやってたりとか、いろんなやりたいことを自分でやる、だから道場っていう。あ、
で、分かんないことは先生たちが手助けして、
学生さんたちが、うん、まあ、メンターって言いますけどコーチみたいな感じで、先生分かんないって言ったらこれヒントを出すという感じでやってます。
もう今そのね、コーダー道場豊橋やってる写真があるんです。これこの写真はこの部屋ですね。
あ、そうです、
パソコンがいっぱいあるんですけど、 すごい子供たちすごい来てて、みんなデスクトップのパソコンに向かって真剣になんかやってるんですけど、これマインクラフトやってますよ。
いや、それ 3D のやつじゃなくて、うん、2D のマインクラフトをプログラムでしか動かせないようになってる、
パソコン用の
カチャカチャただゲームとして遊ぶんじゃなくて、うん、 プログラムを組まないと一個も動かないっていう、こうマインクラフトで釣ってプログラムを教え込むっていう、こう、
へえ、じゃあマウスで動くとか、あのプレイステーションのリモコンで動くとかじゃなくて、
残念ながらそうじゃないんですね。
ちゃんとプログラミングしないと動いてくれない、
代わりにだからプログラミング組んどくと、そのプログラムを組んどくと、そのプログラムですから勝手にこう自動で穴を掘り続けてくれるとか、自動で勝手に塔を作るとか、定位置に鳴らすとか、ずっと延々と草植えてるとか、そんな話です
延々と草植える
便利でいいでしょ、
はい、あのものづくりのゲームでね、マインクラフトっていうのがヒットしてますけれども、それをパソコンで自分でプログラム組んで動かせる、
そうですよね、
そんなこともできるんですね。
そういう時代で、なんかもうそれこそ小学校なんかも必修になるんじゃないかっていう、政府はそういう風にしたいみたいですけど、うん、なんで2020年プログラミング小学校必修化になるんじゃないかって言って、
うん、
いう話で、先生方も我々も、うん、どうやって教えるんだろうねっていうのを手探りで今から準備を始めてるわけです。
なるほどね。ちなみに先生、小学校の時学校にこうたくさんパソコンありました？
いや、全くなかったですね、時代的に。
先生、私ね、ギリギリあったんですよ。私の時ね、あの一太郎でした。
そうですね、ワープロができるパソコンっていうのはワープロができるよっていう、
そうです、そうです、
でしたね、
うん、そんなのか思い出されますけど、今の子供たちは Windows とかバリバリ使っていく時代なんですね。
そうですね、僕もだから中学校になってからかな、初めて触ったんですけど、うん、やってるとパソコンを触ってると お父さんとかお母さんに、コンピューターなんかやってないで勉強しろとかね早く寝ろとか言われてましたけどね、今それでご飯食べれてますから、よかったようなもんですけど、
ね、本当ですね、
はい、
はい、まあ、そういった、じゃあ、あのコーダー道場という、
これはだから子供たちがちょっとそういうの興味があると、うん、ただゲームやってるだけじゃつまんない、作ってみたい、ロボット動かしてみたいみたいに思った時に、そういうののヒントをくれるとこがあったらいいなって思って、全国で展開されてるやつです。だから全国50校以上教室がありますが、全部ボランティアで運営されてますね。だからこの地区をやらせてもらっている方たちになります。
これは誰でも参加できるんですか？
あの参加は自由です、小学生から高校生まで本当は参加していいんですが、小中学生が多いですね。
小学生から本当は高校生まで、
高校生までなんです、うん、高校生になったら、実際は上手になったら教える側に回ってもらった方が嬉しいですが、まだ中学生までしかいないので、うちの、
で、あわよくば、あの高校卒業したらここに来てねっていう、
そうそう
ですいいこうステップになってるわけですね。
実際は豊橋にはエンジニアの方いっぱいいるはずなので、うん、活動がこうもうちょっと忙しくなってきたら、そういう方にも声かけてやってもらおうと思ってますけどね、
は
い、
なるほど。
お父さんお母さんを巻き込みつつやっております、
うん、毎週火曜日と木曜日の夕方、
はい、今は大学が平日しか使えないもんですから、平日の夕方科目でやらせていただいてます、
はい、ちなみに今これラジオ聞いてる方の、これ多分時間的にまだ小学生とか中学生帰ってきてない時間なので、放送時間が、行きたいよってうちの子供言いそうだなっていう親御さんたちがいらっしゃったら、申し込みとかいるんですか？
普通にそのコーダー道場豊橋って、あのコーダーっていうのが行動ですから、
うん、
引くとすぐ Google で出てくるので、そこでこうポチッと参加申し込みってやると、メールアドレスさえ持ってれば誰でもすぐ申し込みできたりしますよ、
はい、じゃあ
なければ別にメールでも電話でも全然構いませんし、フラッと来ていただいても構いませんけど、
とか来ちゃったって、
うん、来ちゃった
パソコンとか別に持ってこなくても大丈夫なんです
ね。慣れたお子さんは自分のマイパソコンを持ってきますけど、ない人は別に機材
貸してくださるわけですね、
ここにある分でよければ、
はい、ということで、ね、コーダー道場豊橋は毎週火曜木曜の夕方4時30分からやってるそうなので、ね、
はい、
興味のある方は来て、はい、他にあの先生こう学生さんとやってる活動っていうのは何かあったりするんですか？
今年の学生プロジェクトはこれと、うん、あの休みの日にはその体験会の別のやつをやってます。アワーオブコードって言ってアメリカでやってて、日本でも今年から全国展開してるのかな、全国100校ぐらいで同時にプログラミング大会をやっちゃうってやつですね、うん、これをやってました。夏休みはだから、大学でもやりましたが、小学校を回りながら、うん、小学校5、6年生の皆さんに、希望者にプログラミング教室をやってましたが、実はその老人ホーム行って iPad の脳トレをやったりとか、高校行ってそのダンスの授業のビデオ撮影システムを作らせてもらうという、まあ、セッティングするだけですけどね、
割と何でも屋さんですね先生。
それこそ学生が自分たちの持ってる知識でできることを実際皆さんがやりたいと思っててやれないことをお手伝いするっていうのがプログラマーというかコンピューターの関係エンジニアの仕事ですから、いろんな形でやってみるのがいいかなと思ってやっておりますけど。
本当にパソコンのことなら何でも任せてっていう感じなんですね。
ネットワークの方が本当は学生さんは好きみたいですけど、
はい、ということで今日はですね、豊橋創造大学経営学部経営学科の今井先生にお話聞いてまいりました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学経営学部経営学科の研究優也と申します。今井先生は厳しい先生かなと思います。社会人的にはこういうことはダメなんじゃないのっていうこととかを、イベントの際やら、ゼミの終わった後などにこういうことをもっとしとけばよかったねっていうことをよく言われるので、今井先生の元で1年間、ゼミの活動をして、今井先生に最終3年の終わりの方までには怒られないように、活動の方をできたら、社会人としても問題なく卒業できるではないかなと思ってます。
カタログいかがでしたでしょうか。来週は短期大学部キャリアプランニング科の准教授花岡義明先生を訪ねます。花岡先生は神奈川県出身で大学も東京なんですが、実は学生時代豊橋に来て思い出を作っていたというエピソードなど、いろんな角度で花岡先生を紹介します。お楽しみに。